皆さんこんにちは。コール4ポッドキャストです。コール4ポッドキャストは公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて、弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いをお話ししていただく企画です。さて、今回のテーマは宮本から君へ助成金不交付決定処分取り消し訴訟です。MC は私、近田と
清水が行います。
はい。では、よろしくお願いいたします。そして、今回は、この訴訟の弁護団の一人である、平先生にお越しいただいています。平先生、今回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。では、簡単に自己紹介していただけますでしょうか。
はい。衛生総合法律事務所という東京の事務所に、所属しております弁護士15年目ぐらいの弁護士の平祐介と申します。この事件ですけれども、まあ、私もともとその行政事件を多く取り扱っているということと、まあ、あとはその憲法上の争点が問題になる事案について、まあ、積極的に取り扱っていきたいというそういう方針で弁護士やってるものですから、まあ、この事件はやはりぜひ担当したかったなというところもあるんですけれども、まあ、たまたまですね、この事件を先行して代理人担当していた伊藤誠弁護士ですね、伊藤塾の塾長でもありますけれども、まあ、その方がですね、同じ東京弁護士会の委員会で、まあ、憲法関係の委員会で声をかけて、くださいまして、まあ、それで弁護団に入ることになりました。まあ、一審高裁最高裁とすべてなので担当させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。弁護団が結成された経緯もすごい気になっていたところなので、早速お伺いできて、すごい良かったです。ありがとうございます。では、よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで、今回は平先生に、この宮本から君へ事件、今回最高裁があったところですが、と振り返っていろいろお尋ねしていきたいと思います。では、早速ですが、平先生、この訴訟の概要について教えていただけますでしょうか。
はい。本件はですね、映画制作会社である株式会社スターサンズというのが原告でして、まあ、この会社、様々な映画作ってますが、代表のですね、川村さんという方がプロデュースしている代表的な映画としては、まあ、新聞記者という、まあ、何年か前に、賞を取りましたけれども、ですとか、あるいはパンケーキを独身するという、菅首相の、まあ、を風刺するような、政治的な映画ですけれども、こういった映画を作っている、まあそれだけではありませんが、今回の宮本から君へもプロデュースしてますので、まあこれはどっちかというとその、サラリーマンの青春群像劇みたいな映画ですけれども、まあこういった映画制作会社に対して、まあ被告である独立行政法人のですね、日本芸術文化振興会という独法があるんですが、まあそこは、映画制作について、文化芸術関係の、まあ、助成金を出してくれると。そういうような、行政機関にあたるんですけれども、まあ、今回、この宮本から君へについて、その助成金を出してくれると。そういう、まあ、内定を、まあ、スターサンズですね、原告が受けたんですが、まあ、しかし、その内定得た後にですね、その俳優、この映画に出演していた俳優であるピエール・タキさん、ピエール・タキさんが、まあ、麻薬取締法違反で有罪判決を受けてしまって、でその後ですね、その判決が確定して、助成金を交付することは、まあ、公益性の観点から適当ではないという、そういうふうに、まあ、言われてしまってですね、で、最終的に不交付になってしまったと。で、その不交付処分をですね、取り消すということで、その不交付処分を覆すんだということで、処分取り消し訴訟という、まあ、訴訟をですね、提起して、そういった、まあ、公益性の観点からという非常に抽象的な理由では、おかしいということでですね、争ったのが、この宮本から君へ訴訟になります。
ありがとうございます。今の助成金が不交付になってしまったというお話があったんですけど、この助成金っていうのは、こう、どういった使い道のために交付されるもので、で具体的に、こう、どういう基準を満たしたものにこれまで交付されてきたのかってところもお伺いできますでしょうか。
これは 日本芸術文化振興会法という、まあ、法律があるんですけれども、まあ、その法律が基本的には基準になってるんですが、まあ、講演だとか展示だとか、まあ、そういった、まあ、文化技術活動について、まあ、支給されるという性質の助成金になってまして、この芸、まあ、芸文心というふうにちょっと訳しますけれども、この独法の芸文心もですね、そういう役割を担っていて、で、芸術性の価値の高いですね、作品に対して、まあ、お金が出ると。まあ、低いものに対しては、資金が有限のものですから、ある程度の倍率があって、で、芸術性が高いと、芸術の、まあ、専門家ですね、文化芸術の専門家の人たちが判定したものについて内定が出て、特別何か、例えば、映画に使うと言っておきながら、わざとそれを使わずにですね、全然別の用途に使ったと。そういう詐欺的なことをしたとかいう場合には、最終的に不交付決定、つまり内定を得ても不交付決定になるんですが、こういった、犯罪を、まあ、その出演者の一人が犯して、不交付決定になったっていうのは、まあ、初めてなんですね。これまでそういう基準はなかったので、うん、ある意味、こう、そういう基準にないもので、今回取り消されちゃったというケースなんです。で、ちょっと事後談があって、この、はい、訴訟になってからですね、内部のまあ基準を変えてですね、こういう今みたいなケースもカバーできるようなまあ内部基準をこの芸文心は作ったと、そんな経緯もあります。
なるほど。まあ、これまで考慮されていなかったことが考慮されてしまって、しかもそれがこう明記されてしまったという点でも、後々のへの影響っていうのも大きくなってくるのかなというふうに思うんですけども、今回その助成金が今回は1000万円です。
そうですね。はい。1000万円です。7800万制作費がありまして、まあ、7800万がかかるうちの1000万円なんですが、8分の1ぐらいじゃないかっていうふうにですね、言う人も確かにいるんですけれども、これ本当に死活問題でですね、1000万出るか出ないかで、かなり映画の内容、キャスティングできる俳優さんだとか、セットだとか、本当に変わってくるので、極めて重要な、まあ、1000万だと。いうふうに、言える。まあ、大きなですね、その映画制作会社ってこれ別なんですけれども、映画制作会社のほとんどは、かなりその、まあ、零細企業みたいなところがありましてですね。なので、このやはり助成金が出る出ないでは、もうかなり作品の内容それ自体が変わってくると。そんな事情がありました。
なるほど。今回はその映画が完成してから、その助成金交付の内定が出たということだったんですけど、内定が出るってなった場合、その内定が出ることを前提に、その映画制作であったり、広報であったり、進んでいくといった理解でいいでしょうか？
はい、おっしゃる通りですね。うん、内定を前提に、キャスティングを組んだり、その予算をつけて、セットを組んだりということになります。はい。
その内定が出ていたにもかかわらず、最終的には不交付という判断がされたというところ、について今回争っているというところ。
そうですね。まあ、ちょっとまあ、細かいことって、まあ、細かいことっていうか、会社としてはすごく重要なことなんですが、これですね、内定がまた取り消されて不交付になるとですね、宣伝をするのにもすごく実は影響してきてですね、要するに1000万出ないとなると、資金繰りしなければいけなくなって、その間のつなぎの資金をですね、なんとか調達しなければいけなくなって、まあ、十分な宣伝の、費用に、こう、資金を当てられなかったりですとか、あるいは、何ですかね。やっぱりその資金が、出るってことをエンドロールとかにこうきちっと記載するしないっていうのが、まあすごく重要なんですけれども、出る場合には記載しなきゃいけないし、はい、で出ないなら出ないで、そのエンドロールの記載をまた変えなきゃいけないっていう、そのマークっていうんですかね。資金が出るっていうマーク。それもエンドロール組み直さなければいけない。変えなきゃいけないとか、結構大変なんですよね。はい。
そうですね。この支援を受けていますというか、助成金を、いただきましたってマークがつかないの話ってことですよね。
そうですね。はい。
なるほど。そういった点ですごい、実際に生じた不利益としても大きい事件だというところ。
そうですね。不利益非常に大きかったと思います。
はい、ありがとうございます。で、そういった事件、事案がこう生じて、そこから2019年の12月にこの訴訟が提訴されて、で、今2023年の10月というところまで来てるんですけど、 この東京地裁からここ最高裁までへのこう過程も今回振り返っていければというふうに思っていまして、でまず地裁高裁でどのような判断がされたかをここからお伺いしたいと思っています。なので、まず一審の東京地裁でどういった点が争われて、そこでどういう判断がされたのかというところをお伺いしたいです。
はい、ありがとうございます。争点はですね、まあ、憲法21条1項の表現の自由に直接関わるというわけではないんですが、まあ、やはりこの助成金が出ないことによってですね、十分な表現活動ができなかったりですとか、あるいは、こういったことが前例になってしまうと、後々また、じゃあ、今度、例えば監督の不祥事があった時とか、助監督の不祥事があった時だとか、あるいは、そこまでキーマンじゃない俳優であったとしても、内定が取り消されちゃう可能性も、まあ、これから出てくるということで、まあ、非常にこう表現活動に対する萎縮ですよね。こういったことが起こってしまうということで、まあ、間接的には、憲法に定める表現の自由の、まあ、問題というのが、話題にはなるんですが、じゃ直接はですね、ちょっとこれ、細かいんですけれども、行政事件訴訟法という法律がありまして、はい、そこにその裁量権の逸脱乱用という規定があるんですね。こういった給付、助成金の給付については、非常に専門的な、知見を要するということで、まあ、あとは、ですね、法律自体に何か明確な基準が定められているわけではないので、そういったことから裁量が、まあ、認められると、行政側にですね、裁量が認められるということが言われていて、ある程度自由にやっていいということなんですね。なので、まあ、違法にまあ要するになりにくいという措置なんですけれども、まあ、しかしながら、その裁量権を逸脱乱用した場合には違法になるよということで、まあ、直接にはこの、裁量権の逸脱乱用という、その認否ですね。それがまあ争点になったと。で、間接的にそこに表現の自由みたいな話が絡んでくるというようなことが争点になります。で、一審と高裁ということで説明してよろしいですかね。
はい。では、順にお伺いしていきたいと思いますので、一審から、はい、お願いします。
はい。で、今の争点について、一審はですね、どういうふうにその裁量権逸脱乱用を判断していくべきかということが、まあ問題になっているわけですけれども、まあ我々としては、もちろん原告としては厳しく判断してほしいと。で、被告はいやいやもっと緩やかにですね、いろんなことを考慮して判断していいんだというようなことだったんですが、一審は、やはりですね、本件はその芸術的観点、を、まあ、重視するということなので、交付内定の審査における芸術的観点からの、まあ、専門的知見に基づく判断、こういったものを、まあ、尊重してですね、まあ、非常に重視して、採用審査をすべきだと。まあ、なので、一旦そういった、専門家によって内定が、まあ、出たということであれば、まあ、それを覆すですね、公益というものに基づく合理的な理由がなければ、それを不交付と。いう最終的な決定をすることは違法だと。裁量権の逸脱乱用になると。いうような審査枠組みを立てて、で、それを当てはめて、実際にこの不交付処分っていうのは違法だということを言いました。まあ、つまり、なんていうんですか、いろいろ、被告側もアンケートを出したりですとか、あるいは新聞記事出したりですとか、まあ、いろいろ出してきてはいるんですけれども、まあ、そういったものではですね、その合理的な理由というのは認められないということで、違法だというふうにしております。じゃあ、高裁、続きまして、すみません、長くなってあれなんですが、高裁を説明しますけれども、はい、高裁は逆にですね、芸術的観点の審査をしたとしても、一審みたいに合理的な理由だとか、まあ、なんていうんですかね、そんなに厳格に判断しないで、一般的公益っていうんですかね、これを、まあ、要するに重視していいというような判断枠組みを立てているわけですけれども、この、まあ、公益的観点、つまり芸術的観点とは異なる公益的観点っていうのを、まあ、かなり実質的には重視しまして、まあ、被告は重視してないっていうふうに言ってるんですが、もう、というかこれだけで、基本的には判断してるものですから、重視してるというふうに言えるんですけれども、まあ、そういった薬物の使用について、国が寛容であるという、そういった誤ったメッセージが出てしまうという、そういった誤ったメッセージを、まあ、観客などが、まあ、観客 だけじゃないんですよね。観客と、まあ、その全然見てもいない人も含めて観客等というふうに言ってるんですが、観客等にですね、そういったメッセージが受け取られるという恐れがあるという点をかなり重視して、まあ、そういったことが、先ほど述べましたのアンケート結果、世論調査みたいなことをやったんですが、アンケート結果だとか、あるいは新聞記事などに照らすと、まあ、そういうですね、誤ったメッセージが出てしまうじゃないかと。そうすると、そういう誤ったメッセージが出てしまうと、助成金制度そのものに対してのですね、国民の理解が得られなくなってしまう恐れがあると。で、こういった点を、まあ、非常に重視しましてですね、一審を覆して、適法であると。交付は適法であると。まあ、そういったような判断を行いました。裁量権の自殺内容がないということですね。
ありがとうございます。こう、果たして本当にそんなメッセージを映画を見た人が受け取るのかっていうところであったりとか、それで助成金に対する信頼が崩れるのかっていうところがすごい、率直な感想として、疑問というか浮かんだところなんですけども、高裁ではそれが認められてしまったというところですかね。
そうですね。今のまさに観点を、週刊文春で連載をしている工藤官九郎さんという、脚本家であり、ミュージシャンでもあって、俳優でもあるという非常に多彩な方が、コメントしてまして、工藤さんも、この芸文春のですね、職員の人たちは映画を見たのかなと。映画を見て、ああ、いい映画だったなと。俺も麻薬やろうかなって思う人どれだけいるだろうかと。それはいないでしょうということで、この映画はですね、冒頭にも若干説明しましたが、島耕作っていうちょっと古い漫画ですけれども、はい、まあもしかしたら知ってるかもしれませんが、はい、今の人でもですね、概要ぐらいは。要するにエリートサラリーマンの出世街道、最後社長になって会長になってもう偉くなるっていう。その人は仕事もできて、で、異性にもすごくモテて、まあ、同性にもモテるのかな？なんかそういう、本当に何でもできるスーパーサラリーマンみたいなんですね。それの出世街道を描いた漫画があるんですが、これと対照的な漫画なんですよね。つまり、できない。仕事はできない。モテない。でも熱血で頑張るというような、これ映画なんですよね。で、確かにちょっとこう、暴力的なシーンもあるんですけれども、何かその、麻薬に関係するようなシーンが出てくるとかいうことは一切ありませんし、そういった誤ったメッセージを、その、観客が受け取るっていうことは、まあ、ありえないと思うんですね。なので、なんかすごくこう、イメージで、全然映画を見てもいない人がですね、まあ、こういう映画に出すっていうのはちょっとけしからんな、というようなことを、まあ、感じ取ると。いう可能性が、まあ、ちょっとあるんじゃないと。しかもそのクレジットの最後にですね、そのエンドロールの時に、最後ちょこっとだけ小さい、はい女性のマークが出ると。で、そういう見逃した人いるかもしれないわけなんですけれども、あるいはポスターの隅にこう、目立たないよう、まあ、ちょっとは目立ちますけれども、まあ、普通は見落としちゃうような、マークがついてると。で、それはだから普通はそんなこと感じないんじゃないのというふうにですね。思うんですけども、まあ、高裁はそうじゃないと言ったわけですね。
そうです。本当にこう、国自身が行ってるならまだしも、こう国が助成してるっていう、そこの関係性というか、距離が割と遠いにもかかわらず、そこをすごい重視してるんだな、ということも思いましたし、あとは被告側が実施したアンケートも拝見したんですけども、アンケートに答えた人は、映画を見ていなくて、こうより一般的にこういう場合どうですかっていうアンケートへの答えで、そこが控訴審での判決の理由の一つになっているのもすごい驚いたところでした。
はい、おっしゃる通りです。これ、一審はですね、観客等って言ってなかったんですよ。観客等がどう受け取るかじゃなくて、はい、観客がどう受け取るかっていうことを一審は言ってて、高裁はそこにわざわざ等っていうふうに判決を修正してですね、つけたんです。つまり、観客以外の人もどう受け取るかと。だからこそアンケートを聞いてくるんですが、このアンケートすごく恣意的だというふうに原告側としては考えてまして、映画を見てもいない人の、まあ、感想をめいたものをですね、こういう、まあ、薬物をやった人の、まあ、映画に対してですね、助成金出すのはどう思いますかと。どう思いますかって聞かれたらそれは良くないですねっていうふうに、まあ、言うと思うんですよね。だからそういった、こう、ある種の誤導的な誤った 導くという、互動的な、まあ、アンケート内容の結果を、まあ、高裁は基礎にしてというのは問題だろうと。で、ちなみに、まあ、憲法論との関係で言えば、やっぱり、これってやっぱりその映画を見る自由、まあ、知る権利というのとちょっと似てますけれども、表現の自由の、まあ、それは発信する側の自由が表現の自由ですが、まあ、その表現を受け取る側の、自由が、まあ、知る自由なんて言われたりしますけど、あるいは閲読する自由とか、映画を見る自由もその一つだと思いますが、憲法論を基準にするんであれば、やっぱりですね、この観客こそが重視されるべきだと考えるべきだと思いますね。はい。
観客ということは、その、まあ、映画を本当に見る人にとってどうかっていうところを、
そうですね。そこがやはり基準にされるべきだと思うし、そこの主観、まあ主観を重視するんであればですよ。その観客こそが、まあ重視されるべきなのに、はい、そこは、まあ見てないというか、まあ無視、ほぼ無視してるっていうのが問題だと思いますね。
そういった問題がある控訴審の判決っていうのが、その去年の3月4日ですかね、東京高裁で判決が出てしまって、で、そこからこの今回最高裁への上告受理申し立て、そして弁論開始決定とつながっていくわけなんですけども、今回本当についこの間10月13日に最高裁で弁論が開かれたっていうことだったんですけど、ここについてお伺いしていきたいというふうに思っています。
はい。
で、まずこの最高裁で弁論が開かれるっていうことの持つ意味について、お聞きしたいなと思うんですが。
はい。ありがとうございます。まあ、少なくとも実務的にはですね、これ結論を見直す。で、もっと言うと、まあ、いろんな表現がありますが、おおむね9割ぐらいですね。9割ぐらい逆転するというような、はい、まあ、実務上の、まあ、運用のもとにですね、弁論が開かれると。口頭弁論って言って、まあ、実際口で、裁判官から質問されて、書面を、まあ、実際、まあ、読み上げたりすることが多いんですけれども、書面を読み上げという機会を得た場合には、まあ、9割逆転という、そんな、意味合いを、法的な意味合いを持つのが、この最高裁で弁論が開かれるということの意味ですね。
では、その、弁論が開始するということが、7月の19日に、決まったと思うんですけど、やはり弁護団として本当に、こう、一つ、山を越えたというか、よし、弁論開始されるんだといった感じだったんでしょうか。
そうです。本当に、実はもっと前から走ってたんですが、
はい、
実際、実務的には、その前に期日を調整しますっていう段階があって、弁論期日調整してるってことは、これ弁論開かれるっていうことですから、期日わざわざ調整しないですからね。はい、なので、もう、その一報が入ったときはもう本当にびっくりしましてですね、やっぱりなんでびっくりしたかっていうと、もちろん、上告してですね、我々逆転したいとは考えてましたが、まあ実際問題、やっぱり 1% とか 2% なんですよね。その、弁論が開かれて逆転するっていう、こういったケースですね、はすごく少ないので、まあ、その 1、2% の、まあ針の穴を通すじゃないですけど、そこに通ったっていうこと自体はやっぱりその、いや、よかったと。本当に弁護団一同ですね、喜びまして、で、その期日調整の電話がもうあった時に、よかったかなということで、はい、まあ考えて、もちろんその先ほどまあ9割って言いましたから、1割はもちろんまだ油断できないんですけどね。まあそういった経緯もありましたね。
なるほど。この最高裁での弁論っていうのは基本的には1回だけ行われて、その後判決って流れになるんでしょうか？
それがほとんどだと思います。まあそうじゃないケース、特に大法廷とかももしかしたらあるかもしれませんが、まあ、小法廷だったら、やっぱりもう一回弁論を行って、まあ、そういう意味では儀式みたいなところがあるんですけれども、うん、まあ、ほとんどのケースはですね、ちょっと根本件実はちょっと違ったんですが、ほとんどのケースは一回開いて、で、最近だと、まあ、おおむね1ヶ月後、まあ、1ヶ月前後で判決っていうのが最近は多いですかね。はい、
なるほど。では、実際にその、ついこの間にあった弁論期日がどういったようなものだったのかお伺いしていきたいと思うんですが、今回その弁論、最高裁の弁論では河村元社長の言葉も引用されて弁論がなされたってところだったと思うんですけども、実際にその最高裁での弁論されてみてとか、何か感じたことであったりとかっていうのはどうでしょうか？
はい、そうですね。やっぱり最高裁での弁論は結構時間が厳格でですね、15分とにかく守ってくださいっていうことをきちっと言われまして、まあ10分から15分 で、まあ言われて、こちらは、まあできるだけ15分厳守しようとは考えていたんですね。なので、どうしても早口になっちゃうですとか、いうのはあったんですけれども、まあ、まさに河村社長の言葉も、読み上げさせても、ね、いただいて、本当はね、原告のその特別席っていうのもあるんですけど、原告代表者の場合は、特別の一番こう、いい席で傍聴できるっていうのがあって、で、実はその、なんていうんですかね、関係者の親族の方が、特別傍聴席一席確保して、そこに座っていただいたんですけれども、はい、まあ、映画は自由であるべきだっていうですね、そういった、うん、河村社長の、元社長の言葉ですとか、まあ、これはだから、そういう助成金が、なんですかね、非常にこう抽象的なふわっとした理由で、不交付になってしまうと、映画作りにくくなっちゃうと。それはまあ映画が自由に作れなくなっちゃうからということで、それをまあ抗議するという意味で、まあ映画は自由であるべきだということをですね、河村社長も常々言ってたんですけれども、まあそれも読み上げて、で、弁護団としてはそういった当事者の声っていうのをまず言ってですね、その次に、まあ憲法論が裏にあるよってことを、例の伊藤誠弁護士ですね、が話をして、で、その後、行政法の、まあ一応直接的な争点ここですから、行政、法上の争点としての、裁量権の逸脱内容の審査枠組み。まあこれを基本的には一審のように、厳格にですね、まあ専門家の、専門的な判断の点を重視して、ここを重視して判断すべきだというようなことを、まあ私を含めて他の2名で述べました。で最後にまたちょっと締めみたいな言葉を、まあどっちかというと当事者側の観点から述べて終わったと。
なるほど。その15分って時間が決まってる中で何をどう伝えていくのかってところもすごい大事になってくるんだなということをすごくよく伝わってきまして、お聞きできてよかったです。ありがとうございます。はい。では、まだまだお伺いしていこうと思うのですが、前編はこのあたりにして、後編で弁論期日でのイレギュラーな事態のお話であったりとか、今回の訴訟に対する思い、これまでの平先生のご活動との関係性などもお伺いしていきたいと思います。それでは、また次回後編のポッドキャストでお会いしましょう。